もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
3月14日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトショーと
シーラと
ユキサダイさんです。
あ、ちょっと違う名前を言いましょう。すいません、ギリギリ前違う名前をずっと言ってたんで連呼してたんで違う名前を言いそうになってましたね。
ということでユキサダイさん監督が、
はい、
今回はスタジオに生登場。
そうです、
お帰りなさい。
本物です。
本物です。
本物の生田勲監督が生で FMK のスタジオから喋っておりますんで、
はい、
ぜひ皆さんからのメッセージもどんどん寄せていただきたいなと思っております、
はい、
今日はまあ盛りだくさんの内容でいろんなプロジェクトがどんな風になっているのか、うん、みたいなことを検証してまいりたいと思っております、
はい、
じゃあタイトルコールからお願いします。
月刊生田勲、用意スタート。
月刊生田勲のポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしております。
はい、
はい、監督なんか今日もライダースな感じですが、メガネが変わりましたね。
若干こう、前のより丸っぽいというか、
黒縁の
色も入ってないでしょう
か。あ、はいはいはい、
遠近両用な
、
いや
そうそう、
おしゃれ、おしゃれです
よ。老眼でね、
うん、
でも撮影で最近もうきついわけ、色も入ってるのもどうかなと思いながら普通のメガネにして、うん、でこうやっぱ台本も読めて、うん、役者の顔も見えてってなるとやっぱり遠近両用じゃないと、
うん、
今までね実は動画入ってないなかったんです。
メガネ
伊達メガネだったんですよ、ずっと。
そうだったんですね。
あれ衝撃発言、
だったんですよ。
ほうほう、
っていうのは禁止だったんだけど、
うん、
乱視なんですね基本的に。禁止だよっていうのは乱視、
うん、
乱視がなんかねよくなんかねいろいろこう安定しないんですよ。だからね投稿見たりとかするとなんか気持ち悪くて、
うん、
だからもう入れない方がいいと思って、ちょっとボケたようなたりするとこもあるんだけど、
うん
うん、まあ見えてたんで、
うん、
それでやったんですけどね。でなんかもうさすがにきつくなってきて最近、
うん、
そしたらやっぱりね遠視、要するに老眼が強くなってくると、うん、なんかこういろんなものがこうやっぱ違って見えるんで、
うん、
もうちょっと今遠近両用で下の方が老眼で、
うん、
上は近視なんですね、
はいはいはい、
でちょっとこう手をここ下のフレームの下の方を見る、要するに下に本を置いてみるとやっぱりいいというか、
うん、
一番軽いやつなんですけど、
うん、
結構よくできてて全然歪みもないんですよ、う
ん、
へ
え。じゃあまあ監督としては使いやすいメガネにしたということですね。
そうそうそうそう、
うん、
僕なんかね顔の輪郭がちっちゃいから、
うん、
女性もんなんですねこれ。
ああ、そうなんですか。
でも見えないでしょ。そう、
見えない見えない全然。そうそう、かっこいいです。
ウディアレンみたいなね、
うん、黒縁のちょっと丸みを帯びた、
う
ん、
そう、
メガネ男子2人ですね、
どっちも黒縁です
けど。そうですね
結構気に入ってるんですけど、もうこれでいこうと思って、これ楽です、すごく。
まあ、その新しいメガネで最新作、うん、初の連ドラ平成サルカニ合戦図を、
はい、
まあ、先月は私の現場リポートでお届けしたわけなんですけど、
はい、
撮影の方はどんな具合なんですか今。
もうねつい一昨日か、
うん、
一昨日クランクアップ。
もう終わった終わった
終わりました。
あんな先月シワにいた時は、
うん、
あの今雪の影響でどうスケジュールがーみたいな感じだと。もう終わりましたか。
終わりました終わりました、予定通り終わったんじゃないですか、
ね、
予定通りというか、まあ、予定よりもちろん最初から伸びたんですよね。
はあは
あ、おかげでローリングストーンズ見れなかったんです
けど、あ、見る予定だったんだ。
もう見れなくて、
あ、
もう6日のね、
はいはい、
小手友康がゲストに出た追加公演が見れなく、
あら、
でスタッフ1人は、 ちょっとごめんなさい、もうどうしても行かせてほしいって言ってですね、
行ったの行ったの
行ったまあ行って、うん、で監督すいませんと行かせてもらいました、うん、ありがとうございますって言って T シャツもらい、ツアー T シャツ一応1枚もらって、もうおすそ分けですって言われて、はあ、最終日それ着てましたけどね僕そう、でもまあ残念なことがあったんですけど、まあ撮影は、うん、まあ撮影が大切なんでね、うん、ローリングストーンズはもう二度と見れないかもしれないシンガポールまで行けば見れるかもしれない。
あ、まあワールドツアーの一環ですからね、うんうん、
シンガポールまで行くほどファンかって冷静に考えました。僕はそこまでファンなんだろうか、ローリングストーンズにそこまで俺は影響を受けてるかなと思った時に、まあそこまでは影響を受けてないなと、うん、ね、うん、誰だったら行くんでしょうね
撮影そっちのけで、
わーそれは
誰だったら行くんだろうなと思う人はいますけど、でもまあそこまでは行かないだろうな。
でも無事終わってよかったですね。もう先月の時はもうどうなることかって本当に心配してましたけど、
不思議なことで撮影地がね山形、あ、まあ歌舞伎町ですね、まあ、最初は歌舞伎町から始まり、うん、はい、茨城、うん、山形と、うん、こうどんどん寒いところに行くわけですよ、はいはいはい、これね寒い順を上げると、あ、暖かい順を上げると、うん、山形、うん、茨城、歌舞伎町だったんですよ、
北の方が暖かかった
なぜか、本当に僕らいた頃雪があるからかな、なんか暖かいんですよ、本当に昼間とかも夜もそんな寒くなかったし、みんながまあ防寒をねしてるからっていうのもあるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうそう、だから僕が取材に行った時にどの靴がいいみたいな情報をみんなで、あのブーツはどれがいいぞみたいな話をしてましたね。
ソレル、ソレルのね、みんなソレル買っちゃって、ソレルもう売ってませんみたいな僕が帰った時にだって買い占めたんじゃなくて、うん、雪が降っちゃったんで、あ、東京でみんなソレルを買っちゃったんですよ、はい、俺が買いたかったの買えなくて、うん、さらにちょっとグレードが高いものを買って買わなきゃいけないけど、重いやつをね、もうちょっとソフトなやつでよかったのに、ライトタイプでよかったのに、もうちょっとハードのやつを買ってしまったんだけど、まあそれでちょうどよかったんですけどね、山形は。いや、なかなか雪の中深いから雪が、まあでも次にその茨城、雪がない、まあ合成しなきゃいけないんですけど、山形から今度東北の方から雪持ってきて10トントラックで、それで巻いて、やっぱり合成って足元、要するに役者さんが踏んでたり設置してるところは本物の雪がないとダメなんです、はいはい、
あ、なるほど、
それはさすがに CG で作れるんです、はいはい、足跡とかね、つかなきゃいけないから、はいはいはい、背景は作れたとしても、まあ、そういうことのからくりもあって雪を、またもう雪に悩まされ、
雪のやつはいろいろしでかしますな、
すごいですね、
降ったら降ったら設定変えて撮ったんですけど、まあこれがもう今度はね、のんきに溶けやがって山形行ってる間にもうすっかりなくなってるんですよ、雪なんかね、もちろんしょうがねえなみたいな、もう一回降ってくんねえかなと思ったけど、だから降らずに、で最後はもう一回歌舞伎町に前戻り、一番最後にファーストシーンを撮ったんですね、
ほ
ー、大掛かりな撮影だったんですけど、はいはいはい、いや寒くて、あ、底冷え、底冷え
一番そこが東京の方が寒かった、
いや東京は寒い、都会は寒いですね、もうね、都会の空気ってのは寒いって言うじゃないですか
歌
の冷たい風とかね、なんかこう歌詞に書くでしょ、悪言とか書きそうじゃないですか、
悪言とか
都会のアスファルトは寒いみたいなね、そういう歌があるかどうか知らないけどそんな感じがしますよ、本当に寒かった、死ぬかと思うぐらい寒い、びっくりですね、僕らが今回ね、オーバーズボンって普段書かないんですけど、寒いだろうと思って東北で行くから買ったんですよ、新調して、高いお金払ってダウンオーバーオーバーズボンですね、でそれを履いたのは東北で1回も履かず茨城で1回歌舞伎町で2回
やっぱ東京の方が寒かったん
です、ね、寒い、不思議ですよね、なんでしょうねあれはね、
いやでもなんかそうよくぞご無事に戻ってこられたって感じがいたしますけども、ね、あの作品についてもいろいろメールが先月の放送聞いて来てるんですよ、
はい。ラジオネーム前竹王子さんです。平成サルカニ合戦図のリポート面白かったです。鈴木京香さんって素敵だなと思いましたといただきました、
まあ、主演のね鈴木京香さん、
京香さんは、同い年でね僕と、
あのインタビューでも同世代の監督とやりますっておっしゃってましたけど、
あんまりないみたいでね、巨匠系の人が多いのかな、で僕は同い年で同じ45歳でお互いにもうそろそろベテランとか呼ばれたりするんだよね最近まで中堅だったのにねみたいな昨日も話してて、いやなんかこう精神もこうアンチエイジングしていかないといけないよねみたいな、でむしろなんかこう一回りしてベテランって言われるようになるとなんかこう若返りを図るっていうのはやっぱりすごい重要だなと、で京子さんも俺のことを若い若いって言うわけですよ。なんか自分より若いから私もアンチエイジングかかって変わっていくんだって。でも京子さんってやっぱり古風なやっぱりね、
感じましたねそんな
感じ。昨日も打ち上げでね、もう言っていいのか分かんないですけど盛り上がってて、今回あの忘れらんねえよのね、柴田くんが曲を提供してくれたんでみんながもう忘れらんねえよ一色で、特に高良健吾と浅香晃大君っていう相棒役をやった俳優が2人で「忘れらんねえ」を歌ったんですよ。 C から始まって ABC を歌ってたけ、盛り上がり、ある俳優もそこにすごく「忘れらんねえ」とゆかりの俳優が出てるんですけど、
あ、これ名前言えないけどあの人ですね、ごめんごめん、 C だには分からない
と思うけど、ね、
でその人も参戦してみんなで歌って、
ああいいよ、すごい絵が見えるような感じでしょ。
めちゃくちゃもう熱く歌ってたら、京香さんが、うわーなんかすごい、なんかすごい若者の歌を聞いたとか京香さんその若者の歌っていう表現がいけないね、さっきアンチエイジングとか言ってたじゃないですか、もうすでに「はあ若者の歌っていう感じがしますね、いい曲ね」とか言って「違いますよ」と「若者の歌とか言うんじゃないですよ」え、なんて言えばいいの?みたいな、可愛いんですよ、若者の歌とか
可愛らしい感じがしますな。
じゃあ京子さん何曲聴くんですかみたいな、いやいろいろ聴きますよとか言うんだけど、なんかはっきり言わないしたら隣にもう、まあ共演のまだ発表できないですけど女優さんが横から、私はジャズとか聴きますけど、あ、そう言えばいいんだ、私もジャズ聴きます
可愛い
もうね、本当にね京香さんのそういうところが素敵ですよね。まあ同世代だし、僕も京香さんって呼んじゃうんですけど、そういう京香っていうのはやっぱりすごいファン多いんですよね、スタッフもね。
結構なんかそのチーム感がしっかりねまとまってる感じがしますね。
そうそう、すごくね仲良くて、スタッフキャストも含めてね。でやっぱ京香さん中心にほとんど控室に帰らないですよ、現場にいる人たちが多くて、現場で待ってる、で何だったら助監督が普通スタンドインってやるんだけど、いやもう私立ち回すみたいな感じで、でその姿もね周りの、今回若手のね、あれは選挙の話だから、選挙のボランティアさんがいるわけじゃないですか、
まあ、いろんな役がたくさん登場してくるんですよね。
で若いチームが必要で、それを僕が教えてる ATS っていうところのそのワークショップ、
あーはーはーはー、
の人たちをキャスティングしたり、
若い俳優さんといろいろやってましたよね、
そういう人たちをこう投入して、そういうことやらせてもらったり、歌舞伎町は歌舞伎町で歌舞伎町のクラブランっていうところが出ていくんですけど、そこの従業員たちっていうかね、雇われてる女の子たちもそういうワークショップ、ボーイさんとかそういう人たちも全部、そういう人たち、僕と去年関わった1年間の中で関わったワークショップいくつかやったんですけど、そういう人たちに声をかけて出てもらったんですよ、もう隅から隅まで、まあ、それをねチャンスを与えてくれたプロデューサー陣にもすごく感謝なんだけど、なかなかそういうキャスティングされないわけじゃないですか、で初めて現場行きましたみたいな人たちもいっぱいいて、
ああそうでしょうね、
でもまあ彼らはやっぱり鈴木京香なり高良健吾なりがやっぱりそのギリギリまで緊張感を保つためにやっぱりこう 追い込んでる、自分を追い込んだりとか、居住まいですよね、うん、主役がどういうふうに現場に立ってるのかみたいなものをやっぱりすごくお見逃すことなくね、見ろよっていう気持ちで僕はいたし、なんかこうまあ一つ一つの経験ですよね、まあ勉強というか経験ですよ、まあ実際実践なんですけど、いやそういう気持ちでなんかいてですね、うん、なんか昨日も打ち上げでそういう質問をねたくさんされて、いいやっぱ演技者っていうのはどういうことなんですかみたいな、いやでもわかるでしょと、まあ一つ言うならばセリフがあるないは別として、例えばボランティアだったらボランティアで説得力はないとダメです、
その役の設定に対して、
余計なことする必要ないんですよ、なんか説得力があることが重要だし、セリフが何かは誰かが電話で誰々さん電話ですよって言うんだったら、その背景はどう考えてて、その言い方の説得力、この人がそういう風に見えないとそういう風に見えないわけでいいね、その言葉吐こうが何しようか、じゃその説得力なんじゃないのと、見てくれが痩せてるだろう太ってるのは関係なくて、なんかそのものがそういう風に見えればいいっていう、みんな主役の人たちもみんなそうでしょうと、で余計なことしてないでしょうと、みんな俳優たちは、でそこに演出が加わることでなんかまた見えてくるものがあって発見がある、ってことをよく言ってたんですね、だからなんかこう説得力じゃすごく重要ですよね、最近僕ずっとテレビ疎かったんですけど、
忙しかったですからね、
某ほらなんか偽物扱いされてる人いるじゃないですか、
あの限定のベートーベンさん、
そうそう、はいはい、それまああのー、まああの人あの人でなんか説得力あったんでしょうね、
いろんな人がねそう思ってドキュメンタリー作ったりとかした人もいたわけだから ね、
うん、ね NHK までがね、言い訳をしてるような状態なわけでしょ、ある種の説得力があったんでしょう、僕はなんかね説得力を感じなかったんですよ、最初から、かつて見抜いてたわけでも何でもなくてどうでもいいと思ってたんですよね、曲も聞いたことなかったし、で曲自体はいいよなんていう人もいたし、で曲自体がなんかほらいろんな論じ方があるでしょ、今なんかああいう会見をしちゃったためになんかこう違う方に流れてるけど、そこの本質は何が見えたのかと僕思うわけ、あの話とか見てても、音楽はじゃあ悪かったのかって言ったら音楽は作られたわけじゃないですか、で例えばそっちでその彼がね高橋が実際踊ってる時に何の支障もなくあの音楽が流れて、すごい高橋はそれに対してねこうちゃんとフィギュアをちゃんとやるわけ でそれに感動した人もいるだろうし、でこぞってみんなあれ売れたわけでしょ、異例の売れ方をしたわけでしょ、
クラシックとしてはすごい枚数が売れましたからね、
ってことはさ誰が作った云々は置いといて、じゃああの曲を認めるか認めないかってね、確か千住さんかなんかが肯定的なことを言ってたけどね、ちゃんとした曲なんじゃないかと、すごく研究されて作られた曲だ、でなんかみんな面白おかしくひねるんだけども、あれを良いと思ったのか良いと思わなかったのかじゃないですか、僕の映画が例えば僕が演出してなかったと、だろうがその映画を裏切ることになるのかって言ったら僕はそうじゃないような気がする、そんな気はするんです、まあ僕は自分で演出してますけど、でもっと言うならばすごいいいシーンができたとするね、あのシーンは素晴らしかったですねとって言ったけど、それはいやいや役者が突然あのセリフ言ったのよと、
ああなるほどね、そういう場合もあるわけだ、
なのにやっぱり北田がすごいのなのか脚本家がすごいのなのか、いやいやいや役者なんだよと、黒澤明さんなんかねよくガマの油っていう自伝とかで書いてますけど、とかあのインタビューとかで大概ねあの脚本はねあいつが小国がうまいんだよとか、大体人のこと褒めてますよ、でまとめたのは俺だけど、まあ、あいつがねそういううまいこと書くんだよみたいなことを意外と言っていて、僕はそれはすごいなと思うんです、巨匠なのに、なんかこうまあそういう風に言えよかったんだなあれはなと僕思うわけ、僕は別にあの人が騙されたって今 言ってる人っていっぱいいると思うわけ。確かにお金も使ってるしね。でもそれはでもあの曲自体は騙された人たちはやっぱりすごく傷ついたと思うんですよ。その人に対する誠意が果たしてあんのかなっていうのは下出してるのかもしれないしね、わかんないです。でも説得力がだからそこなんですよ。あの人は果たして演技力があったのかねと。
あなるほどね。
なんかねすごくそう思うの。だってショービジネスでしょ、クラシックとはいえ、果たして昔もそういう映画があったわけじゃないですか、裏で歌を歌ってるのに、その人は口パクでやってましたよみたいなね、で実はこの人が歌ってたんですよみたいな、そういう話はいっぱいあるわけでさ、まあそれが面白いからここまで引っ張ってそれが視聴率が上がるから、人の不幸はね、
蜜の味って言います
からね。で人の不幸、不幸なのか不幸をこう人にばらまいてるのか分かんないですけど、ねえどうなんでしょうね。だからあの会見も演技でしょ、それ説得力のあるある種の期待通りの会見でしょ。
まあ、みんなが求めているものがそこにあったのかもしれないですけど、
ね、もうなんかねもうそういうことにしか見えないもうなんかこうで落としちゃったりしてバッて見ないかとかってみんなね、いろんな人が会見場でいろんなものをわざとペン落としてたっていう話もあったりとか、あなた今手話を見ないで喋りましたねみたいな挑発してみたりとかね、全部台本があるように見えるし、
そこまで含めてなんかドラマみたいに風に見えちゃうとこもありますな。
だからまあそういう意味ではなんかこうお互いの説得力みたいなものの中でなんかこう盛り上がってる感じっていうのはなんか映画の撮影してるみたいにも我々の会見みたいなの見てると思うし、広がっていっちゃうというか盛り上がっていっちゃうというかね。でもなんか映画作ってるのって映画はそもそも虚構ですから、それをうまくいった瞬間っていうのは説得力があるってことなんですよ。
そうなんだよね、虚構を突き詰めていってそこの向こうに真実があったりとかするのが映画の世界だったりとかしますよね。
そう、そういうものを諦めてる映画もあるわけ、映画っていうかドラマがね、ただ座って説明的なセリフを言って処理していくっていう、今日もテレビペットつけてたらそんなにいっぱいやってました何これと思うわけ。でもうちのおふくろはそれ見てクスクス笑ったりしてるわけ、ね、それはそれで伝わってるわけじゃないですか、余計なことしなくてもよかったわけです、僕はまあどっちかというとそういうのは耐えられないんで、人を動かしながら説明台詞を喋らせたりとかしなきゃいけない、説明に見えないの説得力がないといけない、あんな説得力がない中でも視聴者はそういうものだと思って見てるって、だからそういうものだと思って僕は沢村豪一さんのね、あの話は見てるから、何も期待外れなとこがないっていうか最初からそんな感じがするんですよ。だからあんまりなんかねショックがないというか、
なんか役者の演技論からすごいところまで話が来てましたね
そうそうかな、まあでもねだからどうなのよと、説得力あったのかどうかよっていう話を若い俳優と言ってたら、なるほどねと。
それはでもその若い俳優たちはいい経験をしたんですね。今後またそこからなんかいろんな新たな雪貞組の何かが生まれてくるかもしれませんけど。
月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。